はい、どうぞ。
まりました。
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は、愉快なことを紹介していく番組です。本日レックボタンを押してくれたのは深井さんです。
すが
ありがとうございます。
画像がちょっとい
いね。いいね、やっぱりね。はい、ということで、MC は私と、Teams 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。
おー、今日は連続ですよ。
そして、はい、お相手は
連続です。どうも、永山盛平という人なんですよ。
よろしくお願いいたします。
いやー、あったかくなりましたね。
もう暑いですよ。
はい、半袖できちゃった。
そう、もう暑い、
はい、暑いっす。もうでもこれからはね、もうこれがあれですね、あの配信される頃にはもしかしたら梅雨
の声も
聞こえてるんじゃないでしょうか。
そうですよ。そうです。道民としてちょっとね、はい、森さんに聞きたいことあるんです。聞きたいというか確認をしたいことがあって、ゴールデンウィーク明けまで、はい、ゴールデンウィークの最後まで、はい、あのゴールデンカムイが無料で読めたんですよ。
ほうほうほう。ああ、なるほど。
でなんだかんだで、うん、24巻まで読んで、はいはい、29か30巻ぐらいかな、はいはいはい、もうちょっとなんですけど、はい、そこまで24巻まで読んだんです。ほうほう。かなり8割方読んだんです。
おお、素晴らしいですね。なんかあれ無料でやってたんですね。
そうそうそう、
はいはいはい、
で北海道 の、 あの、うん、アイヌの話なんで、アイヌのなんか生活だったりとか、はい、アイヌグルメみたいなのを紹介するコーナーだったりとか、ヒロインの女の子がちょっと可愛いみたいなのはあって、すごくいいなと思ったんですけど、それ以外が何にも面白くないです。
ぶっちゃけたね。
ほんえ、とんに
僕はあのすみません、あの恥ずかしながら全く読んだことがないんですよ。はい、
ちょっと道民として責任取ってもらいたいなと思って。
なるほど。じゃあどうしたらいいですか。僕が俺が考えるゴールデンカムイ作ったらいいですか。
あのもう本当につまんなくて。
だって大人気じゃないですか。
そうそう、だからまあ最初はね出だしは良くないけど、うん、結局やっぱり最終的にはみたいなところなのかなみたいな感じで思ってたけど、いやもう24巻じゃんと思って。
あれ完結してんでしたっけ。
終わったんです。
ああ、終わったんだ。で映画がねもうあるんですよね。あ、
実写、いやきついな。
きつそうな感じ。え、実写が実写向けてない
か。かなりきついと思います
よ。あれ、ちなみにどういう話なんですか。
近海を、う
ん、あ、なんかアイヌ民族の、
なんかよくわかんない、うん、そこもなんかふんわりしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
俺、その最初の設定のところも3回読み直してるのわかんないし。
あ、そんな複雑な話なの。もっとなんか俺、アクションものなんだと思
う。そう、いや、わかんないですよね。つまんないんですよ、
やっぱ。
つまんなすぎて、いや、わかんない。こっちがもうブレてるのかもしれないから。
もうおっさんですから、
はい、
若い人の、
はい、で、よくなんか、あの、漫画の無料のやつで、はいはいはい、よくある、うん、なんか、下道の歌とかあるんですよ。なんか、わかりますか。
はいはい、
だから6巻まで無料みたいな。で、なんか、もうポイント使わなくても、出ますよ。で、なんかもう下道の歌が、下道の歌っていうのがあって、はいはい、安いやつなんですよ。安いってごめんなさい、これ悪口じゃないんですけど、はいはいはい、なんか、牛島くんをすごく薄めたような感じの復讐劇なんですよ。
ね、はいはい、あれだ、漫画アクションとか
言ってくれないですか。そうそうそう。でも、安い安いやつ。はいはいはい、で、おお、これ6巻までこれちょっともう口直しに読もうと思ったら、はいは
い
は
い、
まあ面白い。
あ、面白いんだ。それただ単にもう味覚がおっさんだだけでしょ。
じゃあだからブレてるんじゃなくて、はい、だ下道の歌は面白いのよ。で多分一般的には真ん中より下の面白さなんだよ多分。みんなが見てる。
もうだからね、あのダメなんだよ俺ら
は
もう、ね、
だからなんかゴールデンカムイ一般より上なはずなのに、下道の歌より全然面白くない
の。だって下道の歌はだって実写映画化の声なんか聞こえてないでしょ。
ない。
だって世の中はだってさ、そのゴールデンカムイがその実写映画化になるぜってもう世の中がもうそっちに動いてるわけですから、もうその面白さが分かんないだけで僕らはもうアウトなんですよ。だからもうやめよ、この配信も。何をおすすめしたところで誰もついてこないよ。
そんなことは、いや、これを聞いた人は下道の歌を読みますよ。
いや、まあ、だからこれ聞いて面白いなって思ってる人
は、いや、悪いやつをね、復讐する話なんですよ。こう、拷問でグキグキ、ギャーギャーとか言
って。ダメダメ、それ誰もやってくれないです、そんなの。今流行りの役者さんはそんな役を。
それが面白くてね。
だからさ、
もうゴールデンウィークをなんていうか、ゴールデンカムイで潰した自分に申し訳ないと思って、
はい、まあね、同じゴールデンでも
そうなんですよ。朝方4時過ぎまで頑張って読んでましたからね。スマ
よくまあでもつまんないなって思いながらそこまで読みますね。
いや、どっかで来るだろうと思って
た。ああ、なるほど。
いつまで経っても来ないんです。 へえ。で、あのうちの劇団の宇佐美が、
はいはいはい、
あのやつコミックス持ってるから、
あ、はい、
これどっから上がんのって聞いたら、うん、そのままっすよ、そのままっすよ。
え、宇佐美くんは漫画持ってるってことはそれが好きってこと、面白いってこと、
まあ、まあ流れなんで、まあ付き合いで買ってるだけですけどね。
あいつのスタンスもわかんねえな。
そうそう、あいつその辺冷たいんですよ、ね、漫画は好きなんですけど、まあ続いてるから買ってるだけですけどねみたいな、悪い顔しながら。
あ、なるほどね、なるほど。
例えば鬼滅の刃とかも、うん、正直なんですけど、はいはい、連載中は早く終わんねえかなと思ったんですよ、私最初の頃
は。はいはい、
ジャンプ読んでたの当時。だけどだんだん人気が出てきて、またまたと思って、
はいはいはい、
つまんないやつだよと思って1巻から読み直してみたら、はいはいはい、あ、まあなんかわかる、
あ、なるほど、
人気が出てきたのもわかるって言って、そこからさらにブレイクしたから、
うんうん、あ、よかったね、
ずれてないんですよ私。
なるほど。
ゴールデンカムイだけは、
あ、そうなんだ。
なんかそのゴールデンカムイ強者を来てもらいたいですね。ああ、プレゼンしてもらいたい。なんかこの前二足みたいに。
え、じゃあ宇佐美くん呼べばいいんじゃないの。
宇佐美くんは付き合いで読んでるだけだ。
そうか。
で、し、で、新庄くんもなんか面白いみたいなこと言ったから、え、これどこで面白くなるのって聞いたら、ちょっと止まってました。
なんだ、みんななんか付き合いがなんかあるの、なんかそういうの。
いや、最後はとか言って、だって24まで読んだらダメじゃないっていうふうに言ったら、え、じゃあそこまで読んだらとか、なんか言うと、あいつもなんか観念してるから。
なんでみんな歯切れ悪いの。
だから心の底から誰も面白いと思ってないんですよ本来。だからその世の中の数勢的に、
なるほどね、
つまんないって言えないから。
はいはいはいはいはい、なるほど。
そうなんですよ。
なるほどね。そうか、やっぱそういう忖度がやっぱあるんだね。
うん、
ちょっとこう、なんて言うんでしょう、こう、まあなんかこうね、やっぱりみんなの同調圧力というか。
そうなんですよ、はい、見えない同調圧力なんですよね
世の中。割と映画とかも何でもそうじゃないですか。
はいはい、はい、その辺のところの指針はね、はい、私おじさんになってまでブレてない自信はあるんですよね。
なるほど。はいはいはいはい、僕ブレブレな気がする。いや、あのね、なんだろうな、最近心の底から面白いと思えなくなってきちゃって、ものが。
いや、でもね、
わかります、
ね、あ、でもちょっと言ってることわかる。なんかやっぱ
別に社に構えてるわけじゃない
んですよ。
楽しみたいと思ってるんだけど、なんか昔ほどなんか集中して物語にこう没頭できなくなっちゃって。
でも面白いもんはね、面白いんですよ。今年に入ってからね、コンテンツとしてつまんねえもんばっかりだなとずっと思ってたんですけど、去年の、去年あたりからな。でもやっぱね、鎌倉殿の13人は面白いのよ。
あれ面白いって言いますよね。
あれは本当に面白い。もうこの前も泣いちゃったもんね。
あ、なんか俺の姉ちゃんも泣いたっつってた。
そう、弁慶頑張ってるなっていう風に、あ、あそうかって、こうやって鎌倉を攻めればさみたいなことを言ってる中に薄い劇伴がかかってて、これはいい話やと思って、できる義経できると思って。
最近ね、俺どうもその漫画でもドラマでも長く続くものを集中して長く見れないの。
そのおじさん病でしょ。
途中でもう飽きちゃうんだよね。
おじさん病だからね。
だから特にだんだん盛り上がってく話も盛り上がる前で飽きちゃったりとかするから、そこもあると思うの。みんな面白いっていう前に、うんうん、こっちも多分その後頑張って見てれば盛り上がったんだろうけど、うん、飽きちゃってね、面白くなる前にやめちゃうみたいな。で結局あの一回読んだことあるこっち亀読んじゃうみたいな。こっち亀の30巻あたりを読んじゃう。
あ、
初期の頃
すごいですよね、こち亀って今考えると。
すごいですよ、
あれ作れないでしょ、毎週ですよ、うん、で
しかもあれらしいよね、あの秋元治先生って絶対に徹夜とかしない人らしいよね。だから長く続いたって言ってた。
そんなこと言ってもあのネタ量は尋常じゃないですよ。
すごいでしょ。いや、絶対にちゃんと何時から何時までみたいな、スタッフも含めですよ、
あの先生だけじゃなくて。それはなんかちょっと聞いたことある。
そうそう、じゃないと絶対に続かないからって言って、アシスタントも含めてちゃんと決まった時間に仕事して、休みもちゃんと定期的に取ってっていうことらしいから、やっぱすごいよね、鉄人だよね。
藤田和弘先生に聞かせてあげたい。いいからやろ。
まあまあ、いろんなね、
いい、
あのスタイルがありますから。
締め切りなんだっていう、
はいはい。まあ、そういう人がほとんどですよ、ね、
まあ、多分ね、それも間違ってないと思います。
早死にする人多いって言いますからね、漫画
が。手塚治虫さんだったら過労死ですからね。
そうですよね、
はい、60で死んでますからね。
だよね、みんなお風呂で倒れてたりとかするらしいからね。若手の漫画家さんとかも。
っていうところで、ちょっとゴールデンカムイを面白く、ここなんですよ面白いところはって言ってくれる人募集です。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。わかんない、もしかしたら29巻まで読んだら、すいませんでしたってなる可能性はある。
最後ガーッ
ひっくり返す可能性がある。
はいはいはい、わかりました。
はい、
読みましょう。
はい、という形で、はい、今日は、
はい、特に、ね、枕だったんだっけ、これそう、なんかね、びっくりしちゃいましたね、忘れてた、俺今終わるところだった。
本編に行きますか。
ちょっと久々にそんな話をしながらも、
はい、
本を読みました、永山さん。
あ、やっぱりね、うちら、
はい、
うちらどっちかというとあれじゃないですか、うん、知的なやつらなんで、本も読みますよね。
はい、でその本読んだその本なんですけれども、はい、ちょっとお勧めしたいです、はい、ヒクソン・グレイシー自伝。
本の中身、
いや、
グレイシー、本って聞いたらなんかこう知的な感じで、グレイシーじゃん。
グレイシーですよ、みんな大好きグレイシーですよ。
いや、ヒクソン・グレイシーを嫌いな人はいないです
けど、うん、まあ、みんな好きですよ。
今、
うん、
400戦無敗を、
はい、
紐解く
で、これね、実は言いますと、本日この収録日、5月の24日、はい、違う、6、この日、実は何の日だか知ってます？
え？
ヒクソン・グレイシーが船木正和をボコボコにした日。
誕生日かと思ったら。
船木正和を。
船木を。
はい、あのコロシアム2000で、2000年ですよ、22年前。もう22年前だって。
あれは歴史の1ページでしたね。
いやー、僕あれ、ほんと新宿のアルタの電光掲示板で結果知りまして。バイト帰りに、
はい、
あのそこでボロボロ泣いたっていうね。
あれはだって激震でしたからね。
あの勝つと思ってたから俺、船木だったら。
そう船木だったらなんとかすんだろうっていう、
は
い、
あの、まあ、高田は無理だろうなと思ってたんだけど、
まあ、ちょっと言ってもね、みたいな。船木はガチだからね。
だし船木がダメならダメだろうと思ってたんです。そう当時、まあ、今みたいにまたね、あのそんなに格闘技もみんな、まあ、今ほどいろんな流派がなかったですから、総合的なのも。
船木はだって勝つっていうなんか大前提はあったじゃないですか。
まあ、
そっからいろいろ話は進んでいくんだろうなみたいな、
まあ、年齢的にも、
はい、
であとそれほど、まあもちろん長く選手やってるからいろんなところある、痛いところあるでしょうけど、そんなに大きい爆弾抱えてるような場所もないんですよね、うん、前田明の左膝みたいな、はい、そういうのがなかったんで、まあ船木ならいけるって思ってたら
負け
もう完封負けですよね。
のヒクソン・グレイシーの、
そのヒクソン・グレイシーですね。僕もあのこの間のちょっと配信で言いましたけれども、あの柔術を
ね、やられてるんで、
はい、始めまして、
はい、
突き指しましたね。
かっこいい。
どうですか、
やっぱ練習で。
あのそうですね、あの練習に行くときに人とぶつかってクンってもらった。カッといきますねっつって、カンッとね。
実生活の中でじゃない、練習ではじゃやってない。
ああの練習中ですよ。練習中に、じゃあ僕の番行きますって言って、
そういうこと、
行こうと思った時にすれ違う時にガンってぶつかった。
いや、講義の意味では練習中だけど、はい、すごいこう組み技の最中にみたいな、こういうことじゃない
んです。ではないです。その前のよろしくお願いしますっていう段階でパキッて。
ダサ。
あので3週間経ってもまだ痛みが全然引かない。治るんでしょうか、これは。
ダサ、それも剥離骨折ですよ。
あのね、ペットボトルが開けられないんです
よ。こっちの手
では。掴めない。まあ、握れるんだけど、こう、掴んで力を入れて何かするっていうのが今、ちょっとできない。
負傷者、故障者リストじゃないですか。
あの、やっぱね、年って取るよね。あのやっぱね、一番の問題はね、俺やっぱ、あのその高校の時とかプロレスごっことかやってたんでしょ、
はいはい、
やってたんですよ。はい、その時の気分でやるともうすぐもう10秒で息切れです、ね、まあそれはいいや。で、あのヒクソン・グレイシー辞典、
このヒクソン・グレイシーがどれだけすごいかってことを知らない人もいる、
はい、もう今の時代は知らないですよね、うん、もうレジェンド、まあ、400戦無敗と言われててですね、うん、そう、あの
グレイシートレイン、
ね、そうなんですよ、グレイシートレイン、うん、でもあの当時まだね、日本にそんな柔術っていうあの流派がそれほど活発でなかった頃に、もうバッタバッタとあの日本の有名な格闘家やら何やら、世界中の格闘家ですね、そういったものも、まあ、バタバタと倒していって、それもそれほど大きい体の人でもないんですよ、180センチ前後
は。じ
ゃで体もそんなにミドル級のね、90キロぐらいなのかな、80から90ぐらい、 の人でそんなに何かすごいあのパンチ力があって、うん、そんな KO の山を築くとかじゃないんですけど、うん、気づいたら締め落としてるっていう人ですよね、うんうん、はい、でちょっとなんていうかこう神聖なイメージがありますよね。こうなんかトラッシュトークで誰かを強がったりするわけでもなく、もう常に平常心でね、
そう、
誰に挑発されても
なんかそうね、なんか求道者って感じが、
う
ん、
そうですね。でちょっとスピリチュアルな、
そうそう、そんな
感じ、山の中にこもるみたいな、うん、あの激しいトレーニングをせずにこうひたすらこう自然の中で座禅を組んでみたいな感じの、
結果的に、はい、大負けしてないんじゃないですか。
まあ、あのこれを読んでいただくと分かるんですけど、多分まああの結局まあご本人が語ってるだけだろうって言われちゃうとそれまでなんですけど、結局でも記録として残ってるものでは負けてるところはないですね。
それこそホイスとか、うん、そのなんか下のやつらは藤田とかにやられたイメージはあるんですけど、
ホイスとかは、まあ、ホイスも伝説的に強かったんですけど、結局あの最終的にはあの桜庭にそれこそ負けてしまったりだとか、あと
ヒクソンって負けてるイメージがない、
負けてない、あのああいう公式なところではそもそもないですね、負けてない。まあ、あとやっぱこの人上手くてですね、自分が負ける試合には出てこないっていうのも、
まあ、その辺も、まあ、まあまあそれはまあそうなんですけど、
あの、
ええ、
で、あの、まあ、ここに見ていただくとその、まあ、やっぱり自分が生まれたあの境遇だとかそういうものも一応いろいろ書いててですね、はい、まあ、やっぱりかなりこうあのブラジルのね、まあ、結局その柔道、あ、柔術の、うん、あの一家に生まれて、まあ、本当にそれになるためにずっとあの暮らすっていう感じの人なんですけど、またこのグレイシー一族、まあ、うん、あのヒクソンさんもあのもちろんですけれども、グレイシー一族がですね、うん、もうあのまああのなかなかやばいか、もう本当にあの
え、何がどうやばい
ですか。要するにですね、まあ言ってもまああのまあ近代のあのブラジルの方々ですけれども、うん、もうあの子供を残すためにもう一夫多妻制みたいなのを敷いてるんですよ。結構奥さんとかいるんですけど、まあ、もう子供をたくさん、
まあその辺は文化の違いですからね、
うん、まあまあまあまあ、とはいえ本当になんか女をは子供を産む道具みたいなポリシーの人たちみたいで、
それちょっと今の国会で
今なかなかやばい
感じ、なかなかやばい、はい、
まあ、なかなかそういうで、ただまだそういうなんか文化に
死ぬほどいっぱい兄弟いたんですか。じゃ
あいっぱいいるんですよ。だから
そうなんだ、
もうこの人もあのお母さんが違うあの兄弟とかもいっぱいいて、結構あのホイスグレーシーも違いますから、お父さん一緒に。
あ、そういうこと、
はい、
じゃあうちの劇団の相原さんと同じですね。なんか
どういうこと、
え、
あいつそんなにいっぱい子供いるの
か。子供じゃないです、あの、はい、ご兄弟がいっぱいいるんですけどお母さんは一緒なんですけど、どうやらお父さんがよくわかる。
あのここで相原メンバーのいきなりそんなあのプライベートな話をし
あれ、オフィシャルじゃないの
か
な、あれ。
知らない、俺知らないよ、そんな話。
あ、じゃあここ今編集で書いてお母さんも同じなんですけど、お父さんがどうやら、
それ絶対にオフィシャルじゃないでしょ。
お父さんがしょっちゅう違うっていう、う
ん、それはあの相原さんにあの許可取って相原さん呼んで話してもらいましょう。
そうですね、
ちょっとここで
ちょっとここであ
の無許可で話すのはもったいない。
ちょっとここ編集でカットします、
は
い、
そうですね、
え、だからそういう
ヒクソン、の話、
はい、
そう、あ、そう、
はい、はい、編集で作りました、はい、はい、じゃあということでヒクソンもそういうことなんですか、
は
い、
あのただヒクソンさんはちょっとそれをあのそういう文化どうなんだと、はあはあ、お母さんがかわいそうだみたいなことをやっぱ思ってた方みたいなんです、はい、優しい子だったらしいです、はい、ただあのヒクソンさんもなかなか若い頃はブイブイ言わせてって言われてたみたいですね。
言っても、
はい、あの一番こう僕が気に入った一節ですね、88ページにあるんですけれども、ブラジル人にとってセックスは食事のようなもの。
はあ、そのシオン監督と同じこと言って
そうですよ、
はは、
そのシオニズムです、
ね、そのシニズム、はい、ちょっと違うのかな、
はい、あの、うん、まあそうなんだ、ブラジル行きてえなって思いましたよ
ちょっと違うのかもしれないですけど、はい、黒人のミュージシャンの人から聞いたのは、
はいはいはい、
だってさ、彼女とのセックスっていうのは朝までのことだよって言われたことだ、
はい、どういうことですか。
彼女とセックスをしたりっていうのは朝までやんなきゃいけないのが礼儀らしいんです
よ、
はい、
あ、なるほどなるほど、
そのあの人たちの中で、
なるほどね、そんな1時間で終わったりとかではなく、
小1時間とかで終わるっていうのは相手に失礼、
はいはいはい、なるほどね。
だからもう彼女とのデートの後はもう徹夜明けで仕事だから大変みたいなこと言って、うんうんうんうん、ああすごいなとか、でもね、でも似たような感
じ、まあまあまあ
心情ですよね。
そうだからあの結構その なんていうんですかね、あのグレイシー一家はただ求道者でもあったので、
はい、
あの生殖のためにしかセックスをしなかったんですって。グレイシー一家はマスターベーションも一切なし、
お
どうなってんだって憤ってたらしいですヒクソンさん
ちょっとわかんないですね、
はい、
じゃあその性行為そのものはできるけれども、
はい、
まあ、マスターベーションができない、
まあ、まあ要するに本当に子供を作るための動作っていうことで、あ、まあ、それ以外はそのなんて言うんでしょう、楽しむためのこう
スポーツ
だとか
そういうのはダメ、
そういうことでやるのはダメだと、
スポーツで発
散、ただヒクソンはそんなの嫌だっつってた時期があったってことですね。
愛を育みたいんだ
と。そうですね、あのもっとこう肌を密着させるのが好きな民族なんだブラジル人は。
ああ、はいはいはい。
であとですね、まあそんな話がいろいろあってですね、はい、で後半結局このヒクソンさん、そのいろいろ名を馳せてですよ、はい、日本でも勝ちまくって、
はい、VVをして、はい、
で、あの、まあ、突然パタッと出なくなったじゃないですか。
そうですね。
で、あのこれは僕もその当時から知ってたんですけど、ご長男が亡くなられたんですよ。
え、
息子さんが。
あ、ヒクソンの、
ヒクソンの息子さんが結構大きくて、あの将来を世継ぎみたいな。
そうなんだ。
で、それもなかなかちょっとあの道を外しちゃってて、
あ、
はい、結構ちょっとやっぱその名前とかにあれプレッシャーがあったんでしょうかね。まあ、いろいろちょっとトラブルを起こして、
そういうやんちゃな感じだ
った。そうなんです。亡くなったっていうのがあって、それでも気落ちして、何もする気がなくなっちゃって、決まってた試合もキャンセルみたいな感じだったらしいです、うん、桜庭とかもそれこそやるオファーを受けてたらしいです、うんうん、まあ、やろうかなって思ってたんだけど、やっぱそういうのもあってもやる気がなくなっちゃったと。で、その後の そこからの再生ですね、ヒクソンさんの再生する話で終わるみたいな感じの本なんですけど、その再生のショーがあるんですけれども、はい、そこでですね、そこでヒクソンさんが気づいたらしいです。自分にとって一番大切なのは何か、
うん、
子供と家族、
いいじゃない、
そして柔術だと、
お、
気づいたらしいです。で、そのショーで、その後のことを、
子供と家族と柔術、
あ、いい、いい話、はい、だからそのお金を稼ぐための試合とかはもういいと、
うん、
その3つを大切にしようっていうショーで、
うん、
続きがありまして、うん、その後何をするか、
うん、
離婚するんですよ。
え、家族って言ってたの、
はい、
うん、
俺離婚しちゃった
の、うん、
で、その後、
うん、
若い姉ちゃんと結婚したんです
いや、若いお姉ちゃんも家族だから、
まあまあまあまあ、あ、家族ってそっちなんだって僕も思いましたそこから僕はまあ、他にもお子さんいらっしゃいますからね、
ああ、まあまあ、
大きくなってはいますけれども、ただそこで
ちょっとブレてますね。
もうちょっとそこでね、確かにこの中でいろいろそのやっぱ急にいろいろ忙しくなったりもして、分かり合ってた奥さんとちょっとギクシャクしたりっていう話もあったりとかもするんですよ。だからそういうのを乗り越えて今はその試合も抑えてですよ、
うん、
まあ、そんなビッグマネーも抑えて、今は柔術のセミナーとかをしながら家族絆が深まって終わるのかなと思いきや、さすがやっぱこれはあれですよ、食事と一緒にセックスを楽しむ民族な方ですよ。いきなり離婚したんですね。
ヒクソン好きだね。
だから人間味を触れるところがなかなか見れる。僕も結構この人はもう本当にそれこそね、侍だと思ってましたから、
はいはい、
まあ、そういう佇まいじゃないですか、うん、で実際この方もすごい侍の生き方に尊敬の念を持って
そうや
ってい
きたいっていう、日本人が忘れてしまった、はい、大和魂だったりとか、はい、武士道みたいなの
を、そういうことをこの中でも
体現されている方だと思います。
繰り返しこの中でも語られてるんですよ、やはり武士道に、
うん、
憧れてると、感銘を受けてると、うん、ただまあやっぱり とはいえラテンの血もやっぱりね
ラテンで最終的に若いチャンネーと、
はいはい、
結婚しちゃう。
で、よろしくやってる感じというかね。まあただやっぱね、
いや、そのお姉ちゃんとも、はい、今現在もちゃんとやってんだったらいいじゃない
ですか。ちゃんとやってるっぽいです。
だからね、加藤ちゃんの嫁みたいなもんなん
です。まあまあまあまあまあ、そうですね。
そうです。
なのでまあ結局まあ天才色を好むと言いますか。
そうですね。
まあまあまあ。
はい、
そんな感じなんですね。
まあモテるからしょうがない
ですよね。まあまあまあ確かに
かっこいいですしね、強いですし、
まあ、でまあ確かにこのすごいオーラありますから、うん、この方がまあ飲んでたらちょっとおっては思いますよ、うん、それね
っていう
さあまあそういうことで、
でグレイシーのようになってください。
グレイシーのようになります。食事のように、
うん、
セックスを楽しむ
じゃあその方向でお願いしますよ、今年は。
はい、その方向で、柔術を、まあ、こう学んで、若い姉ちゃんとよろしくやれる感じでいけたらいいのかな、
はい、
っていう感じです。ということで、なかなか面白い本なので、
はい、この本自体は面白いですね。
面白いです。で結構そのやっぱりヒクソンさんの中でもその日本で戦ったっていうそのところもやっぱり大きい、
そうなんだ
部分ではあるので、そこもなかなか大きく取り上げられているのでですね、その辺も興味ある方はぜひご一読してみていただけたらなと思います。
最近出た本なんですか？
最近ですね、今年の本当に春頃に出ましたね。
あ、じゃあ本当最近だ、
うん、なのでぜひお手に取ってですね、
はい、
はい、見ていただけたらなと思います。
わかりました、
はい、
でもう一度タイトルを。
ヒクソン・グレイシー自伝、ブリース・ライフ・イン・フローかなっていいのかな。
ブリース・ライフ・イン・フロ
ー、はい、
なるほど
ということですね、
はい、
多分
わかりました。
ちょうどいいところに来て、
ちょうど今 LINE でやりました。
なるほど、さすが、
止めに来てくれました。
ありがとうございます。何事もね、
はい、ということで、東京ミルク放送局でこのような形で、興味のあるものを紹介していきたいと思います、
はい、
チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、バイバーイ。
食べました、
はい、あとこっちもこっちも、
はい、
こっちもこっちも、
手届くでしょ。